はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
今回はですね。
はい。
青野くんに触りたいから死にたいという漫画に関するお話をしようかな。
なんか今回全部やばいですね。
ここ最近立て続けに話してる漫画作品なんですけど。
うん。
まあ、暗い感じの、やばい感じのテーマで貸しました、笹山さんに。
はいはいはい。
で、まあ、この青野くんに触りたいから死にたいなんですけど、なんかね、はい、ニコニコがなんか開催していた、次に来る漫画大賞とかでもランキングインされてた気がするんですよ。
なるほど。
結構、まあ、メジャーというか、まあ、知ってる人も多いんじゃないかなって感じなんですけど。
いや、まあ、なんか、僕が大好きな、綾辻ゆきとさんという、あの、はいはい、ミステリー作家がいるんですけど、うん、あいつさんがなんかあの、絶賛してるというのは見ました、
ね。あのね、笹山さんね、3巻まで貸したんですけど。
はいはい。
4巻、最近出たんですけどね。
はい。
帯、そうですよ。あやつじゆきとですよ。
やっぱそうですよね。
切なくて、おかしくて、素敵に狂っている。不思議にエロティックで、不穏に謎めいている。心地よくロジカルで、それだけにとても怖い。早く続きを読ませてくださいって書いてますね。
辻ゆきとさんがその言ってる時点でだいぶ狂ってますよね。
いや、この漫画ね、ほんとね、もう結論から言うとですね、だいぶやばいんですよ。
やばいですね、あれ。
俺そもそもこれね、これもね、なんか LINE 漫画か、ないのかな、なんかの漫画無料アプリでたまたま見つけて、
うん。
読んだんですよ。で、もともとこれはなんかアフタヌーンで連載されてるのかな。
はいはいはい。
けど、ウェブ漫画アプリの方で、まあ、出張掲載みたいな感じで。
なるほど。あ、そうなんですね。
で、何も知らんと、たまたま見て、
うん。
1話見た段階では僕、これコメディやと思ってたんですよ。
いや、ラブコメとしか思わない、ね。
本当に。
うん。
ほら、読んでいくとですね、全然ラブコメなんやけど、めっちゃホラーやんけと思って。
うん。
なんかマジで怖いと思って読んでて。
いや、マジで怖いですね、これ。
で、その怖いっていうのも、そのホーラー的な怖さ、いわゆるその不可思議な、
うん。
人の人知を超えたところでの、霊的な意味での怖さ、霊的な意味でのホーラーっていうのもあるんですけど、
うん。
それとは別の、現実としての怖さもあるんですよな、この漫画。
そっちですよね、なんかね、でも、うん。
なんて言ったんやろな、家庭環境とかね、なんか、なんかそういう社会的な、まあ問題を持った。
はいはいはい。
なんかそういう怖さとかね。なんかそんなんもあって、なんか、やばと思ってこの漫画読んでて。普通に怖いと思って。で、これね、うちの嫁にも読ましてたんですけど。
はい。
なんかもう読みたないって言ったんですよ。この先。
はいはいはい。
あらすじだけ教えてって言われて。
うん。
なんか読んでてめっちゃ怖いからもう読みたないって言われて。
うんうん。
わかるわ、と思って。普通にホラーやん、これ、と思って。
いや、わかりますよ。僕は、今まで借りた、どのホラーにも匹敵する怖さですもん。
なんか、絵柄が、ちょっと可愛い感じじゃないですか。
うん、そうなんですよ、本当に。
でもなんか、普通に怖いよね。展開って
感じだから、絵柄が可愛いからまだ読めんのかなと思ったんですけど、いや、絵柄の可愛さも相まって怖いんやなって途中から思いましたね。
確かに。
うん、
なんか青野くんが急に目丸くなる時あるじゃないですか、なんか。
ありますね。
あの時めっちゃ怖いと思って、なんか。
黒青野
くん。それほんま。
そうっすね、怖いっすね、あれ。
ベッドの下覗かれる時怖なかった、なんか。
いや、もうあれ系全部怖いですよ。
ほんまなんか
倉庫に招いてくれる時も怖いし。
ホラー映画的な演出をすごいかましてくるじゃないですか。
かましてきますね。
あの時、むちゃくちゃ怖いんですよね、なんか。久々にね、この漫画のこのページめくったらどうなんねやろみたいな怖さありましたよね、なんか。
で、めくっても、まあまあ、こう言っていいと思うんですけど、別にめくってもそういうシーンにあんまなること少ないじゃないですか。
ビジュアル的にはね。
そう、だから、なんか余計腹立つんですよ。人間、想像してしまうから。
そうね。で、まあ、巻き起こっている、この作品中で巻き起こっている事象自体もね、なんか全然何も解明されてないから怖いし、
う
ん、出てくる登場人物の家庭環境やばいし、
うん、
怖いし。
ただ、一個だけ、なんかでもそれでも読めるなって思うのは、さっき、なんか話してた作品と違って、ベクトルは、これハッピーに向かってるってことが、はっきりしてるからですね。
向かってるんですか、これ。
わからないですけど。 うん。何かはわからないですけど。
一応主人公自体が自分の恋を、まあ、成就させよう、させたいみたいなところは、
そうですね。
あの、思いやりには溢れてるっていうところが救いかなと思うんですけど。
うん。みんなも手を組んで頑張ろうっていう。うん、
まあ、設定だけを言いますとですね、主人公の女の子がいて、は
い、いて、
まあ、男の子のことが好きになって、
青野くん。
青野くんという男の子をね、好きになって、付き合おうってなるんですけど、
うん。
もう1話の段階で青野くん交通事故で死ぬんですよね。
そうですね。
うん。で、青野くんは付き合って2週間で死にましたって書いてあるんですけど、
うん。
まあ、そこがまあ、つかみになってるんですけど、
うん、うん。
そんな青野くんが幽霊の状態で、まあ、主人公の女の子の元に現れるっていうところから話がスタートするんですよね。
で、守護霊でのドタバタラブコメディなのかなっていう、うん、そう。ふうに最初思ったんですけど。
で、また主人公の女の子も結構天然ボケ的な感じで、
そうですね。
なんか漫画のキャラとしてデフォルメとして描かれてるような可愛さがあるじゃないですか。
ありますね。
で、そんな感じで、青野くんも霊として出てくるんですけど、普通やから、出てくる様が。
うん、
本当にね、うん、なんかあの、お化けラブコメみたいな感じで進んでいくんかなと思ったんですけど。全然そんなことがないっていう。
でも最初進んでたでしょ、それで。
進んでました。
ほんまに一番最初。
いやでもね、今見返したらね、もう2話の時点でね、うん、黒青の子出てますよ。
いや、そうそう。2話の時点で出てるんですけど、これなんなんやろぐらいのもんじゃないですか。うん、なんか。で、それを救うみたいなことなのかなって思ってたら、
うん、
まあまあ、そういうことでは今でもあるんやろうけど、そんなホラーな展開になるとか思ってないじゃないですか、
この時点で。まあ、感が進んでいくとですね、なんかこの主人公が住む街に、何らかの呪い的な何かがあって、
うん、
なんかそれが原因であの子がうんぬんかんぬんなってんちゃうかとかね、そういうなんか出てくるんですけど、やっぱ個人的に怖いと思ったんが、
はい、
その、主人公の女の子がですね、ある種その天然ボケみたいな感じの、
うん、
漫画的なデフォルメキャラクターとして、まあ一般の、うん、まあ、我々が生きる現実世界の人間とはちょっと違った価値観を持ってる。
はいはい、はい。
なんか幽霊の青野くんを意外とすんなりと受け入れたりとか。
うん。
なんていうかな、漫画において言ったら、その自分の好きな人が霊で出てきた際に、それを受け入れたいとか、死んでるけどなんか青野くん素敵って思うのって漫画としてはありじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でも現実としてはそういうやつやばいじゃないですか。
まあ、葛藤少なくともしますよね。
フィクションとしてのキャラクターとして、うん、この登場人物の女の子は、そういう描かれ方をしてんのかなって思ってたんですよ、僕はね。
はいはいはいはい。なるほど。ほら、
普通にこの主人公の女の子の家庭環境やばいじゃないですか。
まあまあそうですね。
あ、この子ナチュラルに価値観狂ってんねやと思って、なんか。
はいはい、はい。
めっちゃそこでゾッとしたんですよ。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
この子漫画としてのデフォルメとしてこういう描かれ方をしてるんじゃなくて、普通に家庭環境で歪んだ価値観持ってるからこんなんなんやと思って、怖っと思って。
なるほど。そういうことね。はいはいはい。
怖っと思ったんですよ。
なんかだからまあ、ちょっとぶっ飛んだ話かもしれないですけど、現実社会の方がやっぱ怖いじゃないですか、本当は。なんていうか、こう、世の中のその物語とか、なんかこう、超常的なもの。まあまあもちろん怖いですけど、僕も、そういうの、すごい怖い人ですけど、ほんまのこと言うたらやっぱ現実の人間の方が怖いとこってたくさんあるじゃないですか。なんかいつ、どんなところでなんか誰が暴れるかわからないとか、そういう。なんかそういう怖さを感じるんですよね、この漫画。
そもそも自分が好きだと思ってる人が、何を考えてるのなんか本当はわからないっていう、単純なところの怖さですよね。はい、
そうですね。
自分が信頼してる人間が何を思ってるのかわからないし、
うん、
そもそも自分の周りに生きとして生きる人すべてが何考えとんのかなんかわからへんし、
そうですね。
そういう普遍的な、ある種当たり前の、そうやんなって思えるような怖さ。
かつ、この主人公の女の子は、それがわかってても全然青野くんのためならって言っちゃうじゃないですか、ほいほいほい。それもなんか、わかるじゃないですか。っていうか。
でもそれもね、漫画的にはわかるんですけど、
うん、
結局そう言えてしまう女の子の方にも、やっぱ家庭、環境的になんかちょっと歪んだ家庭なんで、なんともこう、なんて、素直に応援できひんとこあるんですよ、なんか。
まあそうですね。
主人公の女の子のお姉ちゃんやばいでしょ。
まあ、そうですね。 結構、普通じゃないかもしれないですね。
うん。
前提として、全員ね。
そうなんですよ。
うん。
俺、途中で知り合うホラー映画好きな引きこもりの女の子。
はいはいはいはい。
その子の家に、霊的なものが訪ねてくる時とか、むちゃくちゃ怖いなとか思って。
あれはやばかったですね。
めっちゃ怖いとか思って。
なんだろう。文字も、だからそんなに危なくないじゃないですか。うん、この漫画。そういうシーンでも、何でも、うん。文字はそのまんまのフォントだったりするでしょ。
うん、
それがまた怖いっすね。
怖い。普通なんですけど、なんか、表現としてはすごい普通なんですけど、
うん、
めっちゃ怖いとか思って、なんか。
いや、怖いですよ。だから、あれはなんか本当になんか日常に潜んでる感が、すごいなと思います。
入れて、入れてって。
そう。危ないよな
ある種、主人公の、なんつうの、そのね、快活な部分が救いではあるんですけどね。なんとかしようっていう気持ち。
いや、まあでも、なんか、何考えて書いてんでしょうね。
いや、ほんまね、作者やばいなってめっちゃ思ったんですよ、正直。
うん、
なんか、ようこんなん考えんなとか思って。
そうですね。
なんやろな、例えば好きになった人がすぐ死ぬとかね。
うん。
設定としては、まあ、フィクションの妙やから、おもろい。まあ、それは当然、設定としてはおもろいなと思うんですけど、むちゃくちゃ悪意あるやんと思ったんですよ。なんか、作者めちゃくちゃ悪意やるやんって思ったんですよ、なんか。これいろんな設定を見てて、なんか。
シーナ・ウミさんですかね。
誰かを救う気あるんと思って、この漫画に出てくる登場人物。
いや、シーナさんはあるな、あれだよ、黒シーナさんがいるんじゃないですか。
いや、ほんとね、なんかね、人の想像力の暗黒面をうまく表現したらこんな漫画になるんかなって思ったんですよね。いや、面白いですよ、漫画自体は。でも、すごい、なんていうのかな。なんやろな、この描写普通やねんけど、めっちゃ怖いっていう、本当不思議な。
いや、なんか、言葉としてはね、ちょっと適切じゃないかもしれないけど、なんか面白いっていう言い方がフェアなのかどうかよくわからないんですよ、この漫画。うん、なんていうか、
うん。これもちょっと先が読めないですね、どうなるのか。
まあ、順当にでも出てるんですよね、4巻もね。
まあ、4巻ね、4巻最近出て、笹山さんには貸してないですけど、
うん。
4巻もやばいっすよ。
やばいっすか？
なんかね、3巻の最後の方に、
はいはい、なんか、
幼稚園児か保育園児か忘れましたけど、
あ、噛まれてましたね。
幽霊に巻き込まれる事件があって、
うんうん、
その幼稚園児たちにもこう、青の子が見えるじゃないですか。
うん。
でそっからま、結構ほのぼのしたストーリーが展開されるんですけど、
うんうんうん、
最後も最後で、え、そんな落ちなみたいな感じの。
そう。
やば、え、そうなんみたいな。まあ、これ言っていいかななんか。別にそんな物語に対する根幹的なネタバレとかしないんですけど。
はい。
まあ、その幼稚園児たちにも青の子が見えるじゃないですか。
はい。
で、そっからなんか幼稚園児たちの交友関係っていうのを青の子が修復させていくんですね。
ほうほうほうほう。
で、最終的に幼稚園児たちは仲良しになって、めでたしめでたしみたいな感じで終わるんですよ。
うんうんうん。
で、よかったねーっていう話になって、
うん。
最後の最後で幼稚園児たちが、
うん。
なんか、青の子みたいな幽霊って初めて見たねーって言い合ってるんですね、幼稚園児たちが。
はいはいはい。
じゃあ、その幼霊が見える女の子いたじゃないですか、幼稚園。
うんうんうん。
私、人の形をしていない幽霊なんて初めて見たって言うんですよ。やばない。え、青の子、どういう風に見えてんのって。えって、漫画読んでる俺たちからしたら、青の子も普通の高校生の男として描かれてるじゃないですか。
そうですね。
えって、人の形をしていない幽霊って初めて見たって言うんですよ。黒くて、口が裂けてて、目が大きくて、尻尾があって、ゆりちゃんと繋がってたって言って、そのエピソードが終わるんですよ。むちゃくちゃやんと思って、え、何それと思って。え、そんなんありなんと思って。
怖いっすね。
むちゃくちゃ怖いやんけって思って。うん、俺ら見てるのなんやねんと思って。
全然違うもんが見てるんですね。
これはやられたな思いましたね、なんか。なんかそういうなんていうのかな、漫画という表現を逆手に取ったオチの付け方とかするから、表現の仕方とか、演出とか、うんうん、それがめっちゃ怖い時ありますよね、なんか。 叙述トリック的な感じでね。
いやー、だから、またそこで想像が膨らむわけでしょ、こっちからしたら。
そうそう。
ほんとずるいよね、そういうの。
いやー、ほんとね、まあそういう意味ではもう気になって仕方がないんですけども、普通に怖い漫画やな、思って。そんじょそこらのホラー漫画よりも、ちょっと心に迫るぞっとした感あるぞ、と思って。
そうですね。なんか、日本映画の怖さに近いですね。
そうですね。まあ、まあ面白いからこれもね、ちょっと、みんなには見ていただきたいかなって感じなんですけど。まだ現状4巻までですから、全然今からでもね、追いつける感じで。
そうですね。まあ、本当でも、これはもうシンプルにちょっとゾッとすると思うんで、ダメな方はダメだと思う。
ホラー苦手な人は無理ですね。普通にホラーなんで、これ。
でもね、なんか変な話なんですけど、僕でも読めるっちゃ読める部分もあるんで、なんか、期待したいですけどね。なんていうか、いい展開になると
。まあ、息子いがってほしいな、個人的にはな、なんかみんながハッピーエンドになってほしいな。でもね、そもそもね、自分の好きな人がね、第1話で死んでる時点でハッピーエンドなんかないじゃないですか。
まあまあね。まあまあ、そりゃそうですね。
その死んだ人間に対する自分の気持ちをどう落とし、混むのっていうとこしかなくて、もう課題としては。ハッピーエンドなんかないやんってめっちゃ思ってまうんすよ。
まあでも、この方向におけるハッピーエンドはやっぱまあ黒いやつがいなくなることと。
まあね。
主人公が元気になることですね、やっぱ。
青の子が満足して成仏するみたいな感じのね。とこしかないんでしょうけど。
まあでもないかもう髪真っ白になってる時点で無理か。
少なくとも登場人物、みんな狂わないでって思う。
そうですね。でも、ちょっとずつ狂ってるよねっていうのに、後で気づかすのがこう手法な感じもする。
そうなんですね。あなたが今読んでるこの展開、本当は普通じゃないですよ、みたいなところを、急にハッとさせられる感じで、感じさせられるから、怖ってなるんですよ、その瞬間。
そういうのはどうそうですね。確かにハッピーエンドと言いながらも何がハッピーエンドなのかがわからないですね。
まあ本当にでも先は気になるし、展開は面白いんで。
うん。
見ましょう、皆さんも。
そうですね。ぜひ。
本当にここ3回ぐらいは、なんかね、なんかそんな感じの漫画ばっかり紹介してますけど。
まあ、そういう年ですからね、今年が。
いや、もう今年も終わりやけどね。まあ、2018年を締めくくるに、いい漫画かなと。
そうですね。で、来年はまた、こう、開けた感じでね。
前向きな感じで生きていくという意味で、はい。
いいんじゃ。
2018年を締めるのは、そういう自分の、なんていうかな、この、人として生きる当たり前の感覚なんやろ。当たり前のっていう意味では、まあ、ここそれぞれそれは違うんですけど、なんか当たり前に我々生まれて今まで生きてきてるじゃないですか。
うん。
普通に日常生活を追ってるんですけど、
うん。
その当たり前の感覚は普通じゃないんだよっていうのに気づかされるような漫画ですよね、なんか。
あ、それはそうですね、本当に。うん。なんか普通に見てたら突然怖くなるとかも本当そうですもんね。
たまたまやでって。俺たちが普通にこの生きてる。
そうです。
俺たちが生きて今を迎えているのはたまたまなんですよっていうのをちょっと思わされるような漫画かなと思いますね、なんか。
まあそうですね。
よかった、今の人生でって思いましたから。
奥深いですね。
奥深いですね。
そういう意味では奥深いです。はい、
こんな破天荒な人生じゃなくてよかったって思いましたから。
まあでもそういう風に思いすぎるとやっぱり死に歩いちゃうかもしれないですね。
確かにね。
思うんで、やっぱまあ一生懸命目の前頑張るっていうのもいいかもしれないですけど。
そうですね。
あんまり頑張りすぎると今度は青野くんに会っちゃうかもしれない。ややこしいですね。
じゃあ、でもやっぱそういう意味ではね、どこでどうなるかわかんないですよね。今までは我々当たり前のように生きてきましたけど、
うん。
この先どうなるか、はまた分かんないじゃないですか、これがまた、
うんうんうん、
ね、どこで何がどうなるかなんて分かんないですから。
そうですね。
はい、今まで当たり前と思ってきたものが今後も続くともいうのも分かんないですし。
分かんないですね。
いやー、なんやろね、今を精一杯生きるって話になるのかな。
いやー、まあそうでしょ
う。 ヒップホップで感謝を歌っていきましょう。
そうですね。やっぱり母に感謝。
うん。
ダチに感謝。
朝を迎えることに感謝していきましょう。毎日ね。
そうですね。で、また見つけたら好きで、収録しましょう。
はい。はい、そんな感じでね、終わりましょうかね、今回も。
はい。
はい、お送りしたのは、沢田信也と。
はい、沢田でした、どうも。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。
入れてる？
あ、よく気づきました。